シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、まあ、前回も言ったんですけど、丸1年やって24本目、月に2本撮ってるから12×2で24本目という作品という感じですね。はい。その24本目っていうのは、ネットフリックスの作品で、はい、僕と奈良岡さんでやってるディギンネットフリックスというですね、ネットフリックス作品を、まあ、2人で見てきて、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、その24本目のお題を選んだのはラロッカさんで、その作品は、フランス映画ヒューマニティ通り8番地となります。まずはこの作品概要をラロッカさんお願いします。
はい。パンデミック下でロックダウンされたパリ、アパルトマンに閉じ込められた住人たちは新しい生活様式はもちろん風変わりな隣人たちとも付き合う羽目になる。てんてんてんという感じの話です。
はい、はい、ありがとうございます。で、この作品を今回も僕もラロッカさんを見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。で、この作品もですね、吹き替えはなかったので、僕は字幕で見ました。ところですね。で、概要説明に、パンデミック下でロックダウンされたパリとありましたけど、まあ、これはまさにですね、コロナ禍の話ということになりますね。はい、で多分しっかり言及はされてないんですけど、多分2020年の話なのかなという感じは、なんか起きてることとかから考えると思えるかなというところですね。で、コロナ禍を描く映画って、まあ今いろいろと出てきてるところだと思うんですけど、まあ、ついにですね、このディギンネットフリックスでもコロナ禍映画が出てきたかという感じなんですけど、まあ実は、このディギンネットフリックスの、まあ記念すべき第1回作品が、ラロッカさんが選んだインド映画で、ルードっていうのかな、
うん、
ボードゲームを、まあ、モチーフにしたような映画だったんですけど、あれがですね、まあ、ほぼ1年前、2020年12月に、見てるんですけど、その作品の中で、すでにコロナって言葉が出てきてるんですよね。だから、まあ厳密に言うと、コロナがある世界を描いたのは多分そっちが先なんですけど、うん、まあ今回は本当にそれどころじゃなくて、がっつりコロナ禍を描いてる、もうメインテーマというぐらいで描いている作品ということになりますね。で、まあ話としては、まあ一つのアパートメントの住人たちを描く、まあ、群像劇みたいなスタイルで描いてるんですけど、まあ、しかも、コメディなんですね、この作品っていうのは。はい。まあ、だから、まあ、僕らも、この1年半以上の間、コロナ禍になって、まあ、いろいろ経験したものがあると思うんですけど、なんか、こまめな検温だったり、手の消毒だったり、もうマスク生活だったり、もうワクチンとか PCR 検査とか、まあそういうのものをいろいろ経験したり、まあ報道で聞いたりしたと思うんですけど、まあそこら辺を、まあ、コメディのネタにしている作品という感じですね。で、もう、まあこれはですね、まあ現状僕らの生活の一部になっている部分もあるので、まあ、僕は当然映画の中で描かれていくものだと思うし、まあ、もちろん あのコメディでも描かれていくのが、あの正常な状態なんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、とはいえですね、このヒューマニティ通り8番地で、まあ、描かれているものがめちゃめちゃうまいかというと、ちょっとそうでもないところもあって、ちょっと、そこまで作り込まれてない作品という感じも僕はしたんですね。で、まあ、なんていうか、まあ、核になるストーリーはもちろんあるんですけど、なんで、もちろんきっちり長編映画なんですけど、その、ギャグの部分とか、笑わせる部分みたいになって、ちょっとね、なんか、コントみたいになるんですよね。ね。なんかね、まあ、例えば、なんかもう、アルコール消毒やりすぎの登場人物が出てきてるんですけど、もう体中にアルコール消毒しちゃって、口の中まで、シュッシュッってやっちゃったりする場面とか、あとはなんかこういうね、体温計で、その、まあ、よくお店のとこで あったりしますけど、ガンタイプの体温計を持っていて、なんかそれ警察の前で出したら、なんかスタンガンだとか言って間違えられたりしたりっていうのがあったり、あと、このなんか、アパートメントの下の階かな前かなわかんないけど、なんかワクチンを研究しているラボがあって、なんか研究者が出てくるんですけど、まあその人がなんかワクチンのを作っていて、まあ実験したいんだけど、なんかなかなか接種する人が見つからなくて、まあ最終的に自分で打っちゃうんですけど、なんかそれで、なんか副作用で変な痙攣が起きちゃって、それをですね、なんか、ダンスしてるだけだよみたいなことを言って、ごまかす場面とかがあって、なんか、すごいね、そこら辺はすごいコントっぽくて、なんか、ここら辺の、コメディシーンの作り方とか、なんか僕が思い出したのは、志村けんのコントっぽいなっていう感じがすごいしたんですよね。だから、大丈夫だとか、ドリフ大爆笑はきっちり短いコントだったんですけど、なんか僕が子供の頃見た、加トちゃんケンちゃんとかって、ちょっとドラマっぽい内容の中で、なんかその中で、要所要所でギャグとか、笑わせる場面を入れてきてたと思うんですけど、なんかそれを思い出しちゃったんですよね。
全員がスイカ星人になっちゃうみたいな、怖い話がありましたよね。
ありましたよね。いや、あれめちゃめちゃ覚えてましたね。
あれはね、あれは本当、ある種ドラマでしたよ。
ですよね。
確かそんな感じ。
そう、それを思い出しちゃって、まあ、しかも、まあ、それこそ、志村けんさんはコロナで亡くなってしまいましたけど、なんか、もし生きてたら、なんかこういうコロナ禍の要素を、こんな感じで、なんかコントとか、なんかギャグにしてたのかな、というふうな、ちょっと、見ながらちょっと思っちゃったな、という感じはしましたね。で、まあ、日本は今、かなりコロナ落ち着いてきてますけど、もうちょっと海外はまだまだ結構ひどい状態で、まあ、これがですね、まあ、世界的に数年後どうなってるのかわかんないところもあるんですけど、まあ、映画って、その時代を切り取るっていう役目もあると思うので、こうやって、コロナ禍で描く作品が出てくるのは、すごい、全然良いと思いますし、もっと、どんどん作っていくべきなんじゃないかなとも思うし、僕は、あったら積極的に見ていきたいなっていうのを、ちょっと、見てて、改めて思ったというところですね。はい。とりあえず、僕の感想は以上になります。というわけで、次は、ラロッカさんの感想と、あと作品を選んだ理由があればお願いします。
はい、まあ、作品を選んだ理由は、まあ、やっぱりコロナの時代にこんなすぐポンとコロナの映画が作られるっていうのはすごいなって思ったし、ちょっと前にですね、Amazon プライムビデオの方で、モダンラブ2っていうドラマシリーズが配信されて、その、何話だったかな ?3 話目かな ?3 話目に、ダブリンの見知らぬ乗客って話があるんですよ、
うん。
で、それはアイルランドの話なんだけど、まさにアイルランドのコロナ禍の話で、 完全にそのアイルランドのダブリンがロックダウンしてる状況が描かれてて、まあ厳しいのよね。そのまあその厳しさの中どう恋愛がみたいな話で、かなりこれが面白くて僕にはとか、あとその国の状況とかがよく見れたのも、あ、これはぜひこの、ヒューマニティ通り八幡地見たら、まあその時のパリのね感じもわかるかなと思って、そういうのもちょっと選んでみたんですけど、まあ、本当にロンペさんがおっしゃった通り、ちょっとコントっぽい映画でね、ではあるんだけど、なんかね、僕はね、ちょっといい意味で笑えないコメディでね、で、まあ本当に10人ぐらい人がいるんだけど、まあみんな、要はだから、ちょっとコロナでパニックというか、ちょっとね、まあ精神が甘いってたり、いろんな人がいて、まあ、迷惑な人たちばっかなんですよね、基本的には。だから、コロナ禍の人のちょっと迷惑な人をデフォルメして、いろんなパターンで、ね、描いてるみたいな感じなんだけど、その中の、まあ、結構中心的な人物のマルタンっていう、潔癖症の旦那さんというか、お父さんかな、マルタンと妻と娘と犬で暮らしてるんですけど、その夫のマルタンがまあ潔癖症で、さっき言ったロンペさんが言ってくれた、あの全身にアルコール吹っかけて、
はいはい、
わーってアルコールやっちゃうみたいな人なんだけど、僕もね、その当時ですよ、去年のどうなるか分かんないコロナって時は、やっぱりね、あの家族によっては、なんか手、家帰ってきて別に手洗うからちょっとその辺触ってもいいじゃないみたいな、ね、家族がいるとちょっとイラッとして思うので、玄関で場所を巻いて手にシュシュってやったりした時期もあったし、まあ、で、このマルタンはその、なんか買い物さっきも、なんかレジとかも全部消毒したりしてね。
してみたり、人にもかけたりしてね。
人にもかけたらさ、従業員と店員さんにもかけたりしてさ、まあそこまではしないけど、なんかね、買い物とか行った時も、こう、なんかどっか触っちゃったら、もうこの手、家に本当帰るまで触んないみたいな感じで、で、スーパーにもほら、アルコールみたいなのあるじゃないですか、なんか。
はいはい。
足で踏んでプシュプシュしてた。でもなんかね、一時聞いた時にアルコールやってもなんか、すぐ乾かないやつはあんま効果ないんだとかいう話があって。
揮発性が高いですよね。
揮発性、そう。だから、あ、これ全然残ってるから、誰も絶対これ触んないみたいな感じで。だからね、ちょっと笑えないんですよ。まあ、あそこまで潔癖症ではないけど、ちょっと僕を見てるみたいな。多分ね、まあ、いろんな YouTuber とかね、なんか、ちょっとその、ちょっとコロナで儲けてやろう的な社長とか、いろんな人が出てくるんですけど、多分、微妙に自分に当てはまる人とかいるんじゃないかなと思ってるけどね。だから、結構だからね、自分じゃない人には大笑いするんだけど、ちょっとね、特にマルタンの行動はちょっと笑えなかったんですよね、僕は。だから。で、そこと、やっぱり、あの、面白かったのは、さっきも言ったように、日本との違いというか、やっぱ厳しいですよね、ロックダウンがね。なんか、犬の散歩以外は外を歩いてると必ず警察に止められちゃったりね。
ね、
して。でもまたそのマルタンがさ、あの、もう外に出るとき怖いから防護服みたいなの着てるそれだからもっと怪しい人みたいになっちゃってね、すげえ、で、そう、さっき言ってくれた、この体温計を警察にやってようとしたら、スタンガンと間違えられて、本当逮捕されそうになるみたいな、あったんだ。でも、その、マルタンがさ、その防護服、わーって着て歩くのって、あの、そのシオン監督がね、あの、大震災の後に、希望の国だったかなっていう映画作ったんです。その時に、まあ、その主人公の一家のお嫁さんである神楽坂さんの
人が、ありましたね。
あの、やっぱ原発の放射能が怖くて、でもすごい防護服着てね、街中を歩くみたいなシーンがあるんですけど、そこが結構、僕はね、その映画でそのシーンがものすごく感動的に映ったことがあって、あのね、なんかね、自分もやっぱ怖かったんですよ、その原発事故直後って。でもほら、周りの人そこまで、まあやってもマスクぐらいじゃない、 でもね、自分の心の中にああいう格好して歩きたい、もう防護服で歩きたいみたいな気持ちがあったんだと思ってて、それでね、神楽坂の嫁さんがすごい堂々とね、
うん、
それでも私は怖いんだって歩く姿を、正々堂々と歩く姿を見て、すげえ感動したっていうのがあって、まあ、マルタンにはそこまで感動する感じではないんだけども、ただね、やっぱりね、わかるんだよなと思って、
うん、
本当に。で、しかも、もっと厳しいしね、パリは。でも、その割になんかこう、なんだろうな、このヨーロッパの人は集いたいのかね。なんかやっぱりさ、日本である程度収束するのと、なんかヨーロッパがなかなか収束しないっていうのは、なんとなくこの映画で分かる感じがして、
うん、
あれはやっぱりな、結局、こういうネットにしようとかになるじゃないですか。
そうですね。うん、
でも彼らは、なんかこう、別に今までそんな面識ないのに、
うん、
まあ、外にも出れないっていうのもあるのかもしれないけど、同じアパルトマンに住んでるっていうだけで、なんか結局集っちゃうみたいなね、
うん、
あそこが不思議で、結局その潔癖症のマルタンもね、意外とマスク外してわーわー喋り合ったりしてる。
やっぱマスクの考え方は全然違うんだなっていう感じがします ね。
あんなに潔癖症でも、まあだから口の中アルコール消毒がいいと思ってるのか分かんないけど、
うん、
そこがやっぱりね、ああなるほどな、まあ絶対それだけじゃないんだけれども、
うん、
違いがすごいのと、やっぱりそのさっき1階に住んでるワクチン作りの痙攣したドクター、
うん、
あんなドクターにでも検査任せちゃうんだみたいな、だから日本ってよっぽど検査厳しいんだなと思いましたね。
あ、
まあどこまで信用してるか分かんないけど、とりあえず検査しようみたいなのはやっぱ広まってるんだろうなっていう。だからまあそういう意味でもいっぱい数が出てきちゃうのはね、ヨーロッパで、
うん、
結構差もありなんなのかなと思って、まあとはいえそれもなんだろう、ちょっと完全に鵜呑みにしちゃいけないなと思うのは、日本のドラマでも、例えばコロナ禍ですっていうドラマで前ちょっと紹介した姉ちゃんの恋人っていうね、ドラマがあって、その時僕姉ちゃんの彼女って連呼して、もっと申し訳ない、姉ちゃんの恋人なんですけれども、あれって完全にコロナ禍の日本を描いてるんだけど、なんかね、弁当屋のシーンがあるんですよ、
うん。
弁当屋のシーンで接客する時も、弁当作る時も誰もマスクしてない。で多分、あのドラマがそのまま海外に流れたら、あ、日本って別に、あ、食事作るとこではマスクしないのねみたいに思われちゃうとはあると思うのでね、
うん、
だからまあこれ一本見ただけで、まあ僕が思ったような印象なのかどうかはちょっと鵜呑みにはできないなとは思うんだけれども、
うん、
やっぱり、うん、ちょっとそこが日本と違うなとは思ったところで、
うん、
でまあ結論としてね、ただ僕はこの映画とっても好きなんですよ、
ああ、
うん、っていうのはなんかこのあのコロナが始まってからのこの2年間ってなんかね、イメージの時間だった気がする。イメージだけでこう通り過ぎてった時間な気がしてて、
うん、
なんか結局コロナって見えないから、近くにあるのかもしれないし、ないのかもしれない。でも、あることをイメージして行動しなきゃいけないみたいな感じで、
うん、
やっぱ、それってやっぱすごいストレスだなと思ってて、それがずっと続いていって、この前選挙あったでしょ、衆議院選挙。
はい、
これもさ、なんか、結局ね、だからコロナだけじゃなかったんです。それからずっと、日本ってずっとなんかイメージで社会が作られてるみたいな感じがあって、結局なんか、まあ、どこの党が良かったかは分からないけれどもね、今後。自民党が良かったのかもしれないけれども、うん、なんか人柄が良さそうとかさ、
うん、
なんか他の党より良さそうとかさ、あの党が政権取ったらやばそうみたいな、本当イメージで、なんとなく選挙が、投票が終わった感じもするし、なんかまあ、ちっちゃい話だと小室圭さんの話とかもさ、あれも完全にイメージじゃんっていう。
なんかね、
もうすごく自分の周りを、昔からだったんだけど、特にコロナを通したことによって、イメージだけで作られてる社会みたいなのが、とても疲れてきてね。もう、ああ、嫌だな。なんか最近特になんかそんな感じになってたんですよ、この映画見る前。
うんうんうん、
で、この映画も冒頭で、みんなアパートのベランダに出て、医療関係者に拍手みたいな。
ああ、やってますね。
でも結局あれも、なんか、本心では別に医療関係者がどうしてるかなって、ちゃんと見た人もいないから、あれもイメージだし、なんとなくみんながやってるからとか、まあ、ある人はもう、偽善的にやってる人もいるんですよ。もう本当にあれも、なんかこのパリでも、イメージで出来上がった習慣みたいなね、感じで描かれてるんだけど、これ最後にね、それがね、完全にですね、実態を、なんか実感を伴った行動にガッと変化するんです。最後に。ここがね、いやー、なんかね、ほんと映画ってここがいいなと思うんだけど、だから現実社会がもうイメージにまとわりつきて、ああ、疲れたって時に、なんか映画の最後になんかすごい実感のある瞬間みたいのがね、見れたっていうのがね、ほ
ん
と癒されたんですよ、この映画。ここがね、ほ
ん
と僕はそこが本当に良くて。だから、今見て本当に良かったなと思ったっていうのはそこですね。だからここは本当に良かった。ですかね、今回こんな感じです。
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり、まあラオカさん言われるように結構まあ笑えるような映画なんですけど、やっぱりそれがラストで現実、僕らの住む世界となんか近づくというか、ああ、やっぱこれが現実だよな、みたいなところを見せつけられるようなところが、ある着地なのかな、というふうにはちょっと思いましたね。
なんか本当実体を伴うというかね、実感を伴うというか、いうところに本当着地するんですよね、最後ね。素晴らしかったの、そこがやっぱり。
やっぱマスクはやっぱり、結構しない場面があるというか、アジア人はみんなしてるぞみたいなことを言ってたり。まあ、やっぱそういう感じなんだってはちょっと思いましたね、なんかね。
日本のドラマでもさ、俺の家の話とかもさ、マスクはしてるんですよ。でもさ、なんかわーって喋るときマスク外してわーって喋ったりするっていう、まあ、ちょっと、それはギャグみたいなところもあるのかもしれないけど、まあそこだから、ドラマとね、現実だとそこまでしないよな、みたいなところもありますけどね。だから、日本でもあるから、だから、もしかしたらパイの人ももうちょっとちゃんとマスクしてるのかもしれないしね。
そうですね。まあ、まあ、鵜呑みにはもちろんできないってところはありますけどね。
でも、面白い。本当、犬の散歩しかできないなんてね。犬飼ってなかったらどうしたらいいんだろうって思っちゃいますよね。
どうしたらいいかっていうのは、この映画だから出てきますよね、なんかね。
ああ、そうね、そうね。それ、どうしたらいいか。それしかねえのかみたいな。確かに。あるけどね。
それもなんかね。まあでも。くだらないなって思うけど、本当にありそうだなって思うし。
あ、でも確かにこの映画見てると、そこまでロックダウンしねえとこいつら言うこと聞かねえんだろうな的な部分もね、日本人以上にありそうだなっていう、まあいいところか悪いところか分かんないけど、まあでも本当に今までそんな面識のない人とあんなに集えちゃうんだっていうのは印象的だったな。
そうですね。ちなみにまあ今ドラマとか映画とかでこの中の作品いろいろ出てきてますけど、この前の回で僕らが話した一つの太陽のチョン・モンホン監督が今年東京フィルメックスで、新作が出たという話をした、バグフっていう作品は、まさにコロナ禍の台湾の話という作品だったんですね。まあそこら辺は多分別の配信のケンス君が幕府の感想を誘拐でちょっと話されてるかもしれないですけど、なるほど、台湾のコロナ禍はこんな形かみたいなのがそっちでは見れたりしましたね。なんかね、
これが本当に一時のことなのか、
もう
こんな感じが、まあロックダウンまではもし多分なんないとは思うんですけどね、このままいけばね、 でも意外とずっとコロナっていうのと本当に共存というかしていかなきゃいけないのかっていう。
そこはね、わかんないですよね。あの
ドラマ作りもね、
うん、
今日本沈没とかやってるけどさ、
うん、
その未来の話してどうなの、まあ本当になんだろうな、その日本沈没も大変だけど、もしコロナも大変だったらそういうとこじゃないよねみたいなね、
うん、
感じも。ちょっと未来描くのは難しいですよね。
そうですね。何年後とか、近未来とかでも多分難しいんじゃないかなっていうところはありますよね。まあだから本当、ドラマ作る人でも映画作る人でも、コロナの描写をどうするのかっていうところは今、すごく分かれているところなんじゃないかなとは思いますけどね。
その中で、僕だから、さっき言ったそのシオンさんもすげえなと思ったんですけどね、震災の本当直後に、次の年に出来上がった映画だったから、その希望の国っていうのは。
うん、
これもやっぱり、本当ね、それが、それを経て作る。あ、しかもフランス映画って何でしたっけ、あの、セラビーってさ、
はいはい、
してしまった。あれもなんか、ちょっと暗い時代を乗り切るために、わざと明るい映画作りましたみたいな感じもあったじゃないですか。
そうですね。あの、
うん。
フランス、うん、確かそういうことだったと記憶してますね。うん、
でもだから、もしかしたらそういう心意気があったとしたら、やっぱり素晴らしいな、うん。ね。
まあ、多分今後も、なんでしょうね。あの、コロナ禍の作品多分出てくるとは思いますし、うんうん、僕も他で結構何本か見たりは、したんで、続々とまだ出てくるんじゃないかなとは思いますね。
とだからいろんな国で出てくるとね、いろんな国の状況が分かって、うんうん、それはそれで意外とだからその時代をちゃんと切り取るのにね、
うん、
いいです、うん。なんかまあ確かにあの山田洋次さんも寅さんはその時代を切り取るために撮ったみたいなところも言ってたから、
うん、
そういう意味では。やっぱり意義があるしね、
うん、
どんどんし、まあ、どんどんというかね、早く収束すればいいけど、
うん、うん、そうですね、まあ、それに越したことはないですけどってとこですね。
でも記録としてはやっぱり、うん、しっかり残しておくといいなと
思います。そう思いますね、うん、こういう時代だったんだっていうのは、後から見えた方がいいと思いますね。はい。まあ、ちょっとそこどうもつながりますけど、あれですね。うん、まあまあ、とりあえず、あれですね。あの、今回はネットフリックス配信中の作品、ヒューマニティ通り8番地の感想を話してみました。で、その、時代を切り取るという、つながるかなと思ったんですけど、今回もここで、今月の MCTOS の告知をラロッカさんお願いします。
はい、Netflix の映画を見てみんなでワイワイ感想を言い合おうという回がバンスリ島とコーバーシーズというのをやっておりますが、今回11月のお題は日本映画の僕たちはみんな大人になれなかった、
うん、
本当これはだから90年代から現代までを切り取ったね、本当に話、うん、まあ、これ僕見たんですけど、僕が、だから、東京がね、東京が結構舞台になってるもんだから、
はい。
ほんと通った道とかね、出てくるんですよ。
あのね、僕もすでにもう見てるんですけど、やっぱり、僕らより4つ上なんですよね、多分主人公はね。
うん、そうそうそう。
だから、まあ、主人公がこの年、まあ、その各場面の何年っていうのが出てくるんで、であこの時主人公は何歳だっていうのは分かるんですけど、それと同時に見てる僕が何歳だったかっていうのもつい計算しちゃって、
あ
この時こうだったなみたいのはずっと並行して計算しながら見てましたね、なんかね。
あ分かりますね。いや僕も そこの時は彼らはこうだけど自分はこうだったみたいなね。
うん、
いや、本当にだからね、とてもね、なんか今までにない感だ、そういう意味で感覚で見れた映画だったんで、
うん、
感想もいろんな、本当自分の 思い出とかね、
うん、
その時聴いてた曲とかが出てくるんじゃないかなと思って、すごく楽しみで、ほんといっぱいいろんな人に、うん、いろんな人が、たくさんの人に参加してほしいなって思って、
うん、
あの映画、ね、ロンペさんも見たでしょ、あそこに映ってくる映画の何本、映画館に。
映画館がね、まあ、さっき言った時代を切り取るという意味では、まあ、その時に撮ってるわけじゃなくて、まあ、多分 CG とかで再現してる部分もあるんですけど、うん、もうね、今は亡き映画館とかが出てきます
ね。あ、そうそう。でね、もう、そこにある、やってる映画、もう全部見たのよ。はい、そんな感じでね、やって、うん、あ、もし、本当、うん、そうですね、本当ね、で、まあ、一応だから40代後半が現代として主人公でってことなんですけど、まあ、別にね、その、今までこの時代を生きてきたという意味ではみんな一緒なんで、
うん、
ぜひね、この映画をね、見ていっぱい語りたいなって、1時間半で本当収まるのかなっていうぐらい思ってますけど、ね、本当だから楽しみだなと思う。で、その MCTOS、マンスリー島投稿バーシリーズの日にちは、11月25日木曜日の21時30分から、11月25日木曜日の日本時間の21時半からになります。で、Google Meet というネットツールを使ってやりますので、ネット環境がある方であれば、もちろん無料で誰でも参加いただけるということになっておりまして、で、一応申し込みしていただきたいんですが、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんのツイッター DM、もしくはシネマアクティフコンタクト、シネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
いろんな人の思い出込みで話を聞きたい。
この人の僕たちはみんな大人になれなかったがあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、慣れた方はいいですけどね。僕は慣れなかった。慣れましたっていう報告も聞きたいし、
はい、
やっぱり慣れなかったなっていう報告も聞きたいしね。
はい、まあ、ぜひ映画を見て感想を話してほしいですねってところですね。
はい。
はい。まあ、ちょっとその告知とは別に、あれですね、ナロッコさんまた MCU について語ってる、なんか、ポッドキャストが配信されてましたね。
あ、いや、実はね、ちょっとこのパンデミック、ヒューマニティ通り38番街の感想にも入れようかなと思ったんですけども、
はい、
この映画すげえ実感を持って、なんか最後に実感をすげえ感じる映画だったって言ったんですけど、
はい、
エターナルズって、ね、まあ完全な SF の MCT の、MCT って言ったら MCU の映画なんですけど、
うん、
自分でね、すごい地続きの実感を持って、なんか見た直後もう涙が止まらなかったぐらいになった映画で、で、それがなぜかっていうのをちょっと語ったね。
してでそれがすごい長いですよね、あれ。
あれね、あ、でもね、エターナルズの部分は最後の1時間。
ああ、いや、僕も聞き始めたんですけど、まだワットイフなんで。
ワットイフが1時間ぐらいあって、シャンチーが30分ぐらいあって、最後にエターナルズがあるんですけど。
あ、
まあ、一緒にというか、フォックストロットさんっていう、はい、基本的にはスポーツ系のポッドキャスターの方が、映画も大好きで、たまに僕を誘ってくれて、ポッドキャストを撮ってるんですけれども、
はいはい、
フォックストロットのいろいろ語りたいラジオっていうのの一番新しい最新回、
うんうん、
MCU 語りたいラジオだったかなっていうので、ありますので、うん、エターナルズだけ見たって方、最後の1時間だけ、行けば、うん、エターナルズの話しかしてませんので。ネタバレなんでね、全部。
ああ、そうですね。
ただね、今のとこ分かんない。今のとこ何個かエターナルズの話、ポッドキャスト聞いた中では、あんまり僕のしてる話は出てなかったかなっていう感じ
です。そうですか、ちょっと。
まあ、なんで泣いたのかってことですよね。
ああ。
っていうところも。ちょっと精神状態が。
はい。
良くないね、僕ね、だから基本的に。
いやもう面白かったけど泣きはしなかったからな。
ちょっとね、来ちゃったんだよね。 いろいろ考えてね、そのエターナルズだけではな、エターナルズ、
あ、
なん映画から受けるなんかバックボーンみたいなの全部含めてみたいな話なんですけど、うんうん、
はい。
ぜひ。あ、すいません。ありがとうございます。
紹介します。聞いてみます。そこまで聞いてみます。はい。というわけで、ディギンネットフリックスでした。シネマクリフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。